新聞を読んでおりますと、時々風刺画が載ることがあります。私はこの風刺画というのが実は好きでありまして、じっくりとこう眺めるということが多々あるんですね。で、風刺画というのは世の中で起こっていることの一面を切り取ってデフォルメしたり、パロディにしたりしてですね、それをこう見た人が考えさせる、見た人に考えさせる目的を持っております。ですから時にですね、こう長い文章をですね、読むよりも一枚のこの絵を眺める方がよほど物事の本質を見抜くことができるということがあるわけですね。ある意味ではですね、今日皆さんとご一緒に見ているこの聖書箇所もそのような機能を発揮していると言えるかもしれません。一貫して今日の箇所でですね、現れているのはあざけられるイエス様の姿であります。人々はですね、イエス様をパロディの対象にしているつもりでおります。皮肉たっぷりに嫌味を言っているつもりでいます。ところがそんな彼らの姿そのものがですね、実はイエスという方はどのような王であり、どのような救い主であるのかということを何よりも雄弁に証言しているんですね。本人たちにそのつもりは全くないのに、むしろパロディの対象にして嘲笑っているのに、しかし実は真理を語っている、このパラドックスがですね、マルコが私たちに最も伝えたかったことだと言えると思います。そして同時に、そうした敵対する人々の行動とか唇を通してさえも神様は真理を世に向けて表すことができるんだということ、その深遠な力をですね、今日の聖書箇所は映し出しております。では、マルコは一体それをどのように示してくれているのでしょうか。ご一緒に、今日も御言葉に深く分け入っていきたいと思っております。さて、前回のところではピラトの前での裁判がですね、実に理不尽な形で終わりまして、イエス様に対する十字架刑がですね、宣告されて、そして鞭打ちが行われたと、そんな場面を見てまいりました。今日はその後であります。いよいよローマ軍の兵士たちにですね、イエス様は引き渡される、そのところから始まるんですね。もう一度16節からのところを読みしますが、兵士たちはイエスを中庭に、すなわち総督官邸の中に連れて行き、全部隊を呼び集めた。そしてイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を編んでかぶらせ、それからユダヤ人の王様万歳と叫んで敬礼し始めた。また足の棒でイエスの頭を叩き、唾をかけ、ひざまずいて拝んだ。彼らはイエスをからかってから、紫の衣を脱がせて元の衣を着せた。それからイエスを十字架につけるために連れ出したと。ローマの兵隊たちはまるで、この積年の恨みでもあるかのように、イエス様は実に乱暴に扱っておりますね。これにはね、理由があるわけであります。ローマ兵たちはですね、このユダヤに駐留していたわけですけれども、ユダヤ人たちはですね、そのローマ兵を、あの異教徒メガということでね、恨んで、そして憎んで、疎んじているわけであります。そして押さえつけているローマに対してですね、ことあるごとに反乱をですね、起こすんですよね。特に今、この杉越の祭りが行われている、ユダヤのナショナリズムというのが、愛国心というのは最高潮に高まる時期なんですね。ですから、そういう反乱が起こるのではないかとですね、エルサレムのローマ兵や全部隊が警戒態勢ですね、極度の緊張状態にあるんですよ。ちょっとでも不穏な動きをしたら何か起こるのではないかと、非常にですね、緊張しているわけです。で、そんな彼らがですね、こう鬱憤を晴らしたいというね、そういう絶好の機会が訪れたわけです。それがこの彼の目の前に来たイエス様だったわけですよ。もう彼らはですね、その緊張とですね、こう憎まれているということからですね、このイエスというユダヤ人の男に対して鬱憤を晴らしてやろうと、 それがここの場面につながっていくんですね。まず彼らは紫の衣をイエス様に着せております。当時王族が着ていた服の色であります。明らかに彼らはイエス様をですね、パロディの王様にですね、これから仕立てようとしているわけですね。もちろん王様であるからには王冠がなくてはなりません。その当時ですね、流通していたコインにはですね、王権を表すこの放射状の冠がこう書かれていたんだそうです。でちょうどですね、その放射状のですね、この栄光のね、光がこの茨のこのあり方、長いトゲがあるですね、その茨のあり方に似ていたので、それを真似をして茨を作ったのではないかと、そういう学者がおります。確かにその可能性は高いなと思いますね。さらに彼らはユダヤ人の王様は万歳と叫んですね、こう敬礼をですね、するわけであります。これはローマ皇帝に対してですね、ローマ皇帝を万歳と言っていたですね、その敬礼のパロディですね。また足の棒をですね、持たせたとね、別の福音書に書いてあります。その足の棒っていうのはですね、王様がこの権威のですね、象徴として持つですね、この王の尺、杖ですね、それをですね、パロディしたものであります。でその棒をですね、イエス様はですね、頭を殴ったかと思えば、今度はですね、その下にひざまずいて、ははーっとひざまずいて、そして笑い転げて、日頃ですね、ユダヤ人からですね、憎まれているその鬱憤を晴らすかのように、イエス様、ごめんなさい、兵士たちはイエス様をパロディの王としてですね、馬鹿にして、自分の留飲を下げようとするんですね。しかし皆さん、そんな彼らは、実は自分たちがしていることがすべてイエス様に対する証になっているということに気づいていないんですね。すなわちイエスという方は確かに王である、ひざまずいて拝むべきお方である。しかもこのイエスというお方は、王様はですね、金とか銀といったこの世の富によって飾られるようなお方ではない。むしろ茨の苦しみやあざけり吐きかけられる唾に象徴されるような苦難の王権であるということですよね。さらに王様がその権力の象徴として手にする杖はですね、金や宝石で彩られたですね、立派な豪華なものではなくて質素な葦の棒である。それはイエス様の謙遜の王権を何よりも表すものになっているといった具合ですね。そうなんです。兵士たちは全然意図していませんでしたけれども、図らずもイエス様の王権というのは、この世の中の王たちの王権とはいかに異なっているかということをね、彼らが自分自身の姿を通して私たちに見せてくれているんですよね。ですからある解説者はですね、それを次のように語っておるわけです。こういう言葉ですね。イエスの王国はあまりにも強力なので、憎しみに満ちた心や敵の毒舌にさえも届き、見ず知らずの人々から無意識のうちに証言を引き出すほどであった。イエスの王国はあまりに強力なので、憎しみにまみれた敵の舌から無意識のうちに証言を引き出すほど強力なんだと。皆さん、これが神様のお力というものですね。私たちは日常生活でですね、生と俗というものを分けて考えてしまってはいないかと思わされるんですね。神様は教会の中だけにおられて、社会では働いてはおられないんだ。無意識のうちになんとなくそう考えているということはないでしょうか。しかしそうではないということですね。神様はすべてを支配しておられる。たとえイエス様に唾を吐きかけ、パロディにして嘲笑うようなですね、ローマ帝国の兵士であっても、それでも彼らは真理を表す器として神様に用いられている。神様はそのようなことをお出来になる。神の力というのはそれほど偉大なものなんだ。私たちの想像を超えた深みを持っているんだと。そもそも十字架がそうですよね。 イスラエルの当局者、ローマ人のですね、誰にとってもこれは我らが勝利したと思った。しかしそれは神の救いのご計画が達成された神の勝利の瞬間なんです。この逆説なんですね。こういうことを神様は行われるお方なんだと。私たちの想像を超えた偉大な力を持っておられるんだ。だから私たちはこの方に信頼して歩むべきなんだよと聖書は語るわけであります。さて、ひとしきりイエス様はですね、あざけって、満足したんでしょうか。いよいよ兵士たちはゴルゴタに向けてイエス様を連れ出した。そのイエス様を歩いていた道はですね、ビアドロローサとして知られるですね、あの細い道でありました。21節。兵士たちは取りかかったクレネ人シモンという人にイエスの十字架を無理やり背負わせた。彼はアレキサンドロとルホスの父で田舎から来ていた。彼らはイエスをゴルゴタというところ、訳すとドクロの場所に連れて行った。イエス様はもうひどい鞭打ちを受けて、そしてローマ兵からの暴行まで受けて、すでに重い十字架を背負う力がほとんど残されてはいなかったわけです。そこで偶然その場にですね、いたシモンという人が肩代わりさせられたんですね。全くの偶然であります。彼にしてみればおそらく杉越の祭りのために旅をしてきた、はるばる旅をしてきた。たまたまそこにですね、見物人としていた。とんでもないそこで災難に遭ってしまったと最初は感じたかもしれませんね。けれども実は彼の経験というのはイエス様が語っておられた弟子としての歩みを地で行くようなものになったわけです。マルコの福音書の8章の34節というところにこのような言葉があります。マルコ8章34節。それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て自分の十字架を追って私に従ってきなさい。イエス様は言われました。シモンはまさに主の十字架を背負ったのであります。それはイエス様になり変わるということではもちろんありませんね。主の身代わりに十字架にかかるということももちろんできない。でも、だからといって十字架はただ黙って見ているだけの傍観者でもないんだということです。主の救いの御業の一部分を私たちは担うことができるんだということですね。主の長い道のりのごく一部においてお助けし、主の孤独をたとえ一時であっても癒すことはできるんだ。そして主のために成したその小さなわずかな働きかもしれない、それが私たちの人生、また家族までも変えていくことになるんだと聖書は教えております。なぜなら、シモンの二人の息子の一人のこのルフォスという人ですけれども、この人はですね、あのパウロがローマ書の16章の13節においてですね、挨拶をしているんです。いろんな人に挨拶しているんですが、主にあって選ばれた人ルフォスよと、親しげに語っているその人であります。主にあって選ばれたっていうのはおそらくですね、このルフォスのお父さんのシモンがですね、まさに十字架を担がされた出来事を指していると思いますね。主にあって選ばれた。このシモンは後にイエス様を主として受け入れて、そして家族もそうしたんであります。そうしたんでしょう。このアレキサンドロとルフォスももしかしたらお父さんと一緒にこの時現場にいて見ていたかもしれないですね。イエス様の姿を。そんなルフォスは後にですね、パウロの良き協力者となって彼の宣教を支えたのであります。そうなんです。シモンがここで主イエスに代わって重い十字架を背負わされたことは無駄ではなかったということですね。私たちも時にこのシモンのように信仰のゆえに重い荷を背負わされて苦しめられる。ということがあるでしょう。なぜこの私なんですか。ひたすら困惑する。なんでこんな重い荷なんですか。その重き荷に埋めくという時があるでしょう。でも忘れないでいただきたいのです。 私たちの肩にのしかかったその重荷は主に覚えられている。そして必ず報われる時が来るのだということ。そして同時に、こんな私には力なんてないから主のためには何にもしてあげられない。そう思わなくていいんだということです。ごく短い道のりであっても主に代わって十字架を背負うことはできる。主の重荷の一部を担うことはできる。それが主に対するかけがえのない奉仕になる。そのことを私たちは決して忘れないようにしたい、そう思うんですね。さあ、こうしてついにイエス様はゴルゴタの丘に着くわけであります。23節、彼らはもつ薬を混ぜたブドウ酒を与えようとしたが、イエスはお受けにはならなかった。兵士たちはイエス様にもつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたと書いてありますが、まあ、ユダヤの律法の解説であるタルムードにはですね、十字架の苦痛を和らげるために一種の麻薬を混ぜたブドウ酒を飲ませることがあったとこう書かれているんですけれども、まあ、その一方でローマ人たちはですね、イエス様はもう息も絶え絶えになっていた。そのイエス様に最後まで十字架をですね、背負わせて、そしてより長く苦痛を味わわせるために、まあ、一種のカンフル剤のようにしてですね、これを飲ますようにとしたのだと、そう指摘する人もおります。いずれにしろ、イエス様はブドウ酒を口にはされませんでした。それはあの最後の晩餐の席でですね、こう言われたからですよね。今からのうち、私の父の御国であなた方と新しく飲むその日まで、私がブドウの実からできたものを飲むことは決してありません。あの聖餐の席で飲んだブドウ酒のですね、あとはもう私はあなた方と再び会うその時までブドウの実でできたものは飲まない。つまりイエス様はこれから受けるのは神様から受ける十字架という杯だけだと。苦しみの杯だけしか私は受けない。まさにその通りにイエス様はこのもつ薬を混ぜたブドウ酒を否まれたんです。十字架の苦しみを最後まで余すところなく引き受けると決意しておられた。そしてついに主は十字架につけられるのであります。24節、それから彼らはイエスを十字架につけた。そしてくじを引いて誰が何を取るかを決め、イエスの衣を分けた。彼らがイエスを十字架につけたのは午前9時であった。それから彼らはイエスを十字架につけた。私は何度読んでもですね、この簡潔さというものに衝撃を受けるんですね。たった一行ですよ。実にあっけない、たった一行だけで聖書はイエス様の十字架を説明しているんですね。で、その理由は当時の人々が十字架刑というものを非常によく知っていたからであります。歴史家のヨセフスという人はですね、十字架刑をあらゆる死に方の中で最も惨めなものだと書いております。それゆえに十字架刑というのはローマ市民に対しては決して課してはならないと決まっておりました。十字架刑が課せられるのは反逆者か、あるいは奴隷か、あるいは敵の国の市民か、それだけですから、その目的はですね、もっぱら見せしめにするということであります。十字架刑に処せられている人を見ればですね、見た者が恐怖する。ああ、ローマに逆らうとこういうことになるのだと学ぶようにと、そのことを意図しておりました。十字架にかけられた者は息をしなくてはなりませんから、しかし息ができないので、胸をですね、こう動かすためにですね、手足を使って上にこう動かなくてはいけない。その都度、手足に耐え難い痛みが走るわけですね。それでいながら出血は非常に少ない。ですから数日間にわたって生き延びるものもまれではなかった。さらに裸の状態で十字架にかけられたので、精神的な屈辱も加わった。現代はですね、人権の時代と言われまして、まあ、死刑制度がそもそもある国というのがまれになっておりますけれども、たとえ死刑制度があってもですね、苦痛を最小限にするということは重視されていますね。 いかに痛みなく命を失わせるかということを考えています、今の人は。しかし十字架形はその真逆であります。いかに苦しみを長引かせるか、それだけを考えて作られています。そう考えると十字架という刑罰がどれほど過酷で想像を絶するものであったか、想像ができるでしょう。ですからキリスト教がですね、そういう忌まわしい、あの呪われた十字架に処せられたイエスというお方を救い主として述べ伝えているということは、当時の人々にとってはですね、端的に言ってスキャンダルそのものでありました。実際パウロもですね、それを次のように語っているわけでありますけれども、第一コリントの1章の18節というところですが、第一コリントの1章の18節、第3版の聖書では327ページになります。第一コリントの1章の17節、十字架の言葉は、滅びる者たちには愚かであっても救われる私たちには神の力です。22節、ユダヤ人は印を要求し、ギリシャ人は知恵を追求します。しかし私たちは十字架につけられたキリストを述べ伝えます。ユダヤ人にとってはつまずき、異邦人にとっては愚かなことですが、ユダヤ人であってもギリシャ人であっても、召された者たちにとっては神の力、神の知恵であるキリストです。恥と屈辱の十字架。十字架という言葉を口にすることさえ忌まわしいとされた、あの十字架につけられたお方が私たちの救い主なのだ。世にとってはそれは愚かでスキャンダルかもしれないけれども、そう聖書は語るんですね。何のためにそうなったのか。ある解説者がこう述べております。ナザレのイエスの死において神はご自分を人間の惨めさの極みにどうかされました。イエスは私たち全員の代表として、私たちを神の子の自由と絵と導くために十字架を耐え抜かれたのです。ナザレのイエスの死において神はご自分を人間の惨めさの極みにまでどうかしてくださった。イエスは私たち全員の代表として、私たちを神の子の自由へと導くために十字架を耐え抜かれたのだと、こう語っているんですね。穴の底に落ちてしまった人を助け出すには、自らが穴の底に降りていかなくてはなりません。イエス様は、惨めさの極みにいる私たちを救い出すために、やはり惨めさの極みである十字架刑を通して、私たちに同化してくださった。そこからしか私たちを救い出すことはできない。さらにイエス様は十字架においてある逆転を成し遂げてくださったと別の解説者が指摘しております。神の意志に服従することによって示されたイエス様の従順は、アダムに始まり、その後すべての人間の経験の中で確認されてきた不従順のパターンを覆したのです。イエスの従順は人間がずっと繰り返してきた不従順の歴史のパターンを初めて覆したんだっていうんですよ。そうですよね。人類が始まって以来、人間は常に神様に逆らい続けてきました。しかしこの十字架のイエスという方は違う。父なる神様の御心に 100% 従われた。神への反逆に生きてきた人間。しかし神への従順への回復がイエスにおいて初めて実現した。ですから、この十字架というのは人間性の回復ということがすでに始まっているんですよね。神様に逆らい続けてきた人間が、しかし十字架の上で 100% 神に従順であられるイエス様において初めて回復した。人間性の、真の人間性の回復が始まって、逆転がすでに始まっているんです、ここで。 その逆転というのがですね、本当にこう鮮やかに現れているなと思うのが、イエス様の両脇に十字架につけられた人たちの姿であります。26節ですが、マルコに戻りますが、イエスの罪状脇にはユダヤ人の王と書いてあった。彼らはイエスと一緒に2人の強盗を、1人は右に、1人は左に十字架につけた。まあ、私でも聖書がですね、人々はパロディーとして書いた罪状書きの中にイエス様の真実というものを表しているわけですね。ユダヤ人の王と、王だ。それがイエス様に与えられた称号であります。で、その王のイエス様の両脇にはですね、二人の強盗が十字架につけられている、同時につけられている。まるでユダヤ人、サダイ人でもあるかのように。でこの光景を見てすぐにですね、思い出す場面があるんですね。それはどういう場面かっていうと、またちょっと戻りますけど、マルコの10章というところですよね。ちょっとマルコを戻っていただいて、10章の35節から、89ページですね。マルコ10章の35節お読みいたします。ゼベダイの息子たち、ヤコブとヨハネがイエスのところに来ていた。先生、私たちが願うことを叶えていただきたいのです。イエスは彼に言われた。何をしてほしいのですか。彼らは言った。あなたが栄光を受けになるとき、一人があなたの右に、一人が、もう一人が左に座るようにしてください。しかしイエスは彼に言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていません。私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることはできますか。彼らは、できます。と言った。そこでイエスは言われた。確かにあなた方は私が飲む杯を飲み、私が受けるバプテスマを受けることになります。しかし私の右と左に座ることは私が許すことではありません。それは備えられた人たちに与えられるのです、とこうイエス様は言っておられる。皆さん、この二人の強盗がその備えられていた人たちであるということです。ヤコブとヨハネが思い描いていたイエスの栄光の時、彼らは心の中ではですね、イエス様がローマ帝国に立ち向かう国をね、革命を起こして立ち上がってくれると思って、そこでユダヤ人、サダイ人と川残業をしていましたけれども、しかし実はイエスの栄光の時というのはこの十字架の時だったんです。そしてその栄光の時にイエス様の両脇にいたのは誰かというと、自分を売り込んでですね、権力を得ようとしたヤコブとヨハネではなかった。すべての望みを失った強盗たちがイエス様の両脇におられた。皆さん、ここに聖書の逆説があるんです。逆転があるんですね。イエス様は自分自身に望みを置いている人の王ではないということです。自分に望みがない。自分には望みを失ってしまった。私は自分の過ちの中に沈んでいる、その罪人たちの王であられるということです。主はそのような彼らの真っ只中で王位に就かれた。十字架という王座に就かれた。そうなんです。罪人たちの間でついたこの十字架こそ、主イエスにふさわしい王座だったんだと、聖書は語るんであります。ここでも、そして聖書は、この周りにいた人たちの唇を通して真理を明らかにしていかれるんですね。これも不思議なことですけれども、29節のところです。通りすがりの人たちは頭を振りながらイエスを罵っていった。おい、神殿を壊して3日で建てる人よ、十字架から降りてきて自分を救ってみろ。神殿を壊して3日で建てる人たちよ、人よ。これはですね、石でできた冷たく命のない神殿が破壊されて、代わりに3日目という復活という復活の形で、今度はイエスという誠の生きた神殿が冷たい石の神殿にとって変わるんだということをね、計らずもこの道行く人たちは語っているんですよ。まさにこれこそイエス様はこのマルコの福音書を通して初めからずっと語ってこられたことに他ならないですね。これからはイエスという方が神殿になるんだ。そしてそのイエスを信じてイエスを宿す私たちもまた神殿になるんだ。 そしてその神殿の中心におられるイエス様は、世の中の王とは全く異なる王なんだ。それが分かるのが、人々が十字架から降りてきて自分を救ってみろと罵っているこの言葉であります。皆さん、この十字架から降りてきて自分を救ってみろというこの言葉はですね、世の中の人たちが考えている王様の性質っていうのがありありと表れてますね。自分を救うんです。つまり自分が第一なんですよ。自分がトップに立つ、自分が崇められる、自分の富が増える、自分のプライドが満たされる、すべては自分自身が第一だ。今世界で起こっているあの戦争を見ても、そのことははっきりとわかるのではないでしょうか。自分自身の野心が第一のことである。そのせいで人々が苦しんだとしても意に介すことはない。私たちはまさにそういうこの世の王をですね、今目の当たりにしております。そして愕然とさせられています。もちろんしかし彼だけがそうなというのではない。実はこの私たちの中にもそういう性質があるんだ。自分を救おうとしてしまう、まず自分を大事としてしまう、それが私のうちにあるんだと気づいて愕然としているわけですね。私たちはみんな自分が可愛い、気がつくと自分が第一になっている。だからこそ十字架の上の主イエスの姿が光、際立って光り輝くのではないかと思うんですね。それは次のこと箇所からもよくわかります。31節、同じように祭司長たちも律法学者たちと一緒になって、代わる代わるイエスをあざけっていった。他人は救ったが自分は救えない。キリスト、イスラエルの王に今十字架から降りてもらおう。それを見たら信じよう。また一緒に十字架につけられた者たちもイエスを罵った。皆さん、イエス様は十字架から降りられないのではなく、降りないんですよね。なぜなら、ひとたびイエス様が降りれば人類の望みはそこでついえてしまうからであります。ですから、ある人はこう言ったわけです。釘が彼を十字架に固定しているのではない、神の愛が彼を拘束しているのである。釘が彼を十字架に固定しているのではない、神の愛が彼を拘束しているのだと。愛によって拘束されている、それが十字架の真実なんだということです。この方は自分を救うという道を自ら放棄なさいました。愛のゆえに自分自身を進んでお与えになったのです。翻ってこの世の王たちはですね、自分のために人々を、無数の人々を利用してはばかることがないですよね。しかしイエス様は無数の人々にあえて自分を利用させるんですよ。私を利用しなさい。だからこそこの方は誠の王を足り得るんだ。主は今十字架の上でそのようなお姿を私たちの前に示しておられるということです。残念ながら祭司長たちや律法学者たちはそのことを少しも理解しておりませんでした。彼らは言います。十字架から降りてもらおう、それを見たら信じようではないか。信じるでしょうか。もちろん信じることはありませんよね。すでにイエス様は数々のですね、奇跡を行われた、それを見たんです。でもね、彼らは何と言ったかというと、あれは悪霊の仕業だ、悪霊の力、ベルゼブルの力によってそれを行っているのだと言ったんです。違う説明をするんです。初めから信じようという気はないわけです。絶対に信じないぞと決めているんですね。そもそも見るっていうことはですね、信じる必要はないんですね。例えば皆さん、ここに水筒があるっていうことをね、これは信じる必要があるでしょうか。信じる必要はありませんね。これは事実です。今の時代はこの事実すら認めない人も現れていてですね、こういう言い方をするんです。私にとってはそれは水筒ではありません。私はそれを水筒だとは認めていませんからと、こういう言い方をするんですよね。頭がこんがらがってくるんですけど、まあ、インターネットや YouTube などですね、動画を見ていますと、そういう無分別な動画がたくさんありますね。その結果どうなるかというとですね、 事実かどうかというよりもですね、信じたいものを私は信じるんだと、そういう傾向が社会の中に広がっているんではないかと思います。でも皆さん、今に始まったことじゃないんですね、これは。この2000年前の宰相や律法学者たちもまさにそうだったんです。彼らはイエス様の奇跡を一度見たことがなかったか、そうではない。何度も見ていた。事実として見ていた。見ていながらそれを事実として受け入れるのではなく、別の説明の仕方を試みたんです。そして、事実として受け入れることを拒んだんですね。この彼らの姿は現代に生きる私たちに対する鋭い警告であります。私たちはイエス様は好きだから、イエス様は救い主だと信じたいから信じている。そうではない。イエス様が行われた御業が歴史的な事実であり、それは確かにこの方がキリストであり、救い主であると証明している。そう理解したので信じているんですね。キリスト教は何よりも事実を重んじる宗教であるということを何度強調しても足りません。現代は悪しき相対主義というものがはびこっている時代です。あなたはそれを信じたらいいんじゃないですか。私はこれがいいと思うんで、これを信じますから。一見するとですね、波風を立てない平和な言い方に聞こえるんですけれども、でもその背景に何があるかっていうと、世界を貫く一つの真理がある。そういう思想は嫌いだ。そういう思想を否定するという考え方ですね。それぞれ信じたいものを信じればいいではないか。事実かどうかよりも、その結果はどうかというと、それぞれ勝手にですね、自分の信念というものを貫こうとし、その結果エゴとエゴがぶつかり合い譲り合うということがないですね。共通の土台が持てない、そんな時代になっています。ですから私たちは十字架に目を向けなくてはならないと思います。十字架のメッセージに私たちはもう一度立ち返らなければならないと思います。誰もが自分を大事としているこの世界の中にあって、人々のために自分を捨てる誠の王がおられる、そのことを私たちはいつも心に留め続けなくてはならないと思います。この方はいつも私たちを救うことを考え、ご自分を救おうとはなさらないお方なんだ、そのようなお方が私の神であられるのだ、それはどんなにか大きな恵みであるのかということを私たちは絶えず思い起こさなくてはならないのではないでしょうか。この時代にあって、最後に一箇所聖書を開けたいと思うんです。ローマ人の手紙の8章の32節であります。ローマ人の手紙の8章の32節、2017の聖書では310ページになります。ローマ書の8章の32節。じゃあここは皆さんでご一緒に読みましょうか。ローマ8章32節で3回、私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。ありがとうございます。私たちすべてのためにご自分の御子さえも惜しむことなく死に渡された神が、どうして御子と共にすべてのものを私たちに恵んでくださらないことがあるでしょうか。ご自分の御子の命さえも私たちに与えれるのに、それ以下のものを与えないということがあり得るかと。究極の価値のある御子の命を与えてくださったの、それ以下の日常の必要は与えない、そんなことがあり得るかと聖書は語っています。ですから皆さん、十字架というのは究極の神様の愛の表れであります。十字架はイエス・キリストの王権というものがどのようなものであるかを示す最良の証言者であります。十字架こそがイエス・キリストの王座なんですね。キリストの王国というのはこのような十字架の上の王をですね、王に抱いている国なんです。私たちはすでにイエス様が死んだとき、この王国の一員になって、今すでにこの世の中にその王国が少しずつ現れている。目に見えない国が、私たちクリスチャンの一人一人の歩みという、その歩みそのものが 神の国の現れだと。そしてその神の国が今完全に現れる日は今か今かと私たちは待ち望みながらこの世を生きています。あなたの今の歩みはどうでしょうか。十字架を王座としておられる主の姿がいつもあなたの心に映し出されているでしょうか。今日聖書が私たちに問いかけているのはそのことなのではないでしょうか。共に静まって祈りの時を持ちたいと思います。